ちょっとずつあれやね、みんなが戻ってきてくれて嬉しいな。
Well, I'm very happy that, you know, little by little, people are coming back to this church.
コロナの後、今日初めて来たよって。
If this is your first time after the corona pandemic, can you raise your hand?
クロスの教会にようこそ。
Welcome back!
ほな、いや、今、コシとヒデが手を挙げたけどな。トシ
とヒデ have raised their hands?
そう、でも彼らは15年前、クロスロードの一番最初の日に、ここで皆さんね、誰も座らないのに椅子を並べてくれた人です。
But actually, these two guys, they have been here 15 years ago when we first started our service. They were here, you know, arranging the seats.
だから彼らは、クロスロード教会にようこそって言われたことがない。
So these people, they've never been welcomed to the church. They've always been here.
もう一回言うたろうか。
Shall we welcome them again? Welcome back!
ね、今日で道の途中のシリーズを終わりたいと思います。
So today is the last sermon in the series of Between.
もしかしたら皆さんには人生の中で今ここで私どういうふうに舵を取ったらいいんか、どういう方向に行ったらいいんかよう分からへん。できれば神様の導き欲しいなってうろうろってしてる人がおるかもしれません。
Perhaps among you there are some who are at a turning point and you don't know which way to go.
で、そんな中で私たちはどうするんか。
So what should we do when we go through such season in life?
僕はこういうふうに言いました。もしあなたがうろうろしているならば、もしかしたらそれは神の御声を学ぶことを学ぶそのチャンスなんかもしれんよ。
And I thought, this might be a chance for you to learn to listen to the voice of God, especially since you're going through an uncertain time.
先週からそのことを学び始めました。
And since last week, we've been learning about this.
今日は先週の続きやけど。
So today we're going to continue what we started last week.
もし今日学んだことをもっと知りたいと思うんやったら、ぜひ先週のメッセージを私たちのウェブサイトに聞いてください。
And if you're interested, please listen to last week's sermon as well.
Okay. じゃあ祈ってメッセージを始めたいんだけど、伊勢君どうかな？録音できる？ Okay.
So let's pray.
祈りましょう。イエス様、今日私たちに本当に必要な言葉を語ってください。
Jesus, we ask that you give us the words that we need.
あなたの言葉を聞く、その耳を私たちが持てるように導いてください。
Guide us so that we might have ears to listen to your words.
あなたがそれを助けてくださると信じます。
We believe that you will help us.
私たちもできることをしたいと思います。
We want to do what we can.
イエス様、どうぞ助けてください。
Jesus, please help us.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
今日でこのシリーズ終わりやねんけど、一番最初に僕は言いました。僕はおっさんやねんけれども、ほんまに立派なおっさんになる手前で、でももう青年ではない、中途半端な時代なんやっていうことを話しました。
We're bringing the series to an end, but if you remember at the very first sermon, the very first part of the series, I talked about I was approaching middle age, but I was not quite there yet, and I felt like I'm stuck in between of being a boy and an old man. And there's still some immaturity left inside me. I'm still listening to the hard rock music that I listened to during junior high school. And every three years or so, someone, you know, triggers me and I get angry, like an immature person. And so when I reflect on that, I feel like, well, I'm not really an adult, a proper adult yet. Now, I really want to become, you know, a responsible middle-aged man. But there's still some childishness inside me. So, for example, you know, imagine that going out for dinner and you're eating barbecue, all you can, or, and I have to, if I have the choice between an all-you-can-eat buffet or having really expensive but small portions of good meat, you know, which would I choose?
And the cool old man says, "Yeah, I'm." ちょっとでええからうまいもん食いたいっていうのがかっこいいおっちゃんやんか。
Now a very proper adult would say, well, you know, I'm going to go for the small portion, the expensive, the good meat.
分かんねえで、分かんねえ。で、僕も一応な考えるふりすんねんで。
And I understand that, you know, and I pretend like, you know, oh, which one should I take? I pretend like I'm thinking about these two choices.
答えは最初から決まってんねん。
But I've always known what I'm going to choose.
やっぱり行ってしまうね、食べ放題
の。I'm going to eat all I can.
やっぱりまだまだやっぱり。少年のところがあるわけです。
So there's still some immaturity left inside.
まだまだ僕道の途中やで。
I still feel like I'm on my way.
でもそれなんていうかな、おっちゃんにでもほとんどなってる部分がおっちゃんとして学んできたこともいっぱいあるわけです。
But of course there are some things that have aged inside me.
例えば一つ目、仕事よりも家族の方が大事です。最初は分からなかった。
For example, first of all, I've learned that family is more important.Then my work.
男は仕事してなんぼやっていうふうにやっぱり教えられてきたし、社会もそういうふうになってるやんか。
Now I've been taught, and society gives us the impression that a career makes a man.
しかも僕のいる業界、つまり教会の牧師っていうそのフィールドっていうのは、本当に何もかも犠牲にして神に使えるっていうことがなんかええことのように思われてるわけ。
Especially in my line of work as a pastor, there is this this idea that you have to give yourself completely to church work, to God's work.
で、若い時は本当にそう思ってたんです。
And when I was younger, I really thought that was true.
だけども、おっちゃんになってくるにつれて分かってきたのは、仕事よりも家族の方が大事なんです。
But as I've approached middle age, I've realized that family is more important than work.
そして、社会の中の仕事よりも家族を作ることの方がエネルギーもかかるし、難しいし。
And actually, it's much more labor intensive and much more difficult to raise a family, to be a family man.
だから僕は自分の集中力やエネルギーを家族の方にしっかりかけなあかん。
And so I've realized that I need to set aside my energy for my family.
それおっちゃんになって学んだね。
That's something I've learned as I've become a middle-aged man.
それからおっちゃんになって学んできたことです。それはないけど、カッコをつけたら余計カッコ悪いいうのも学んできた。
And secondly, I've learned that, you know, if you want to show off, then oftentimes it backfires.
で、やっぱり若い時っていうのは自分がちょっとでもカッコいい男になりたいから、やっぱり身分不相応な時計とか車とか服とかをゲットしたいと思うわけ。
And when we're younger, you know, you want to show off, you want to appeal to others, so you wear things that are beyond your pay grade. And it feels good if you're able to get something that usually you can't afford.
でも気持ちいいのは自分だけで、周りの人はうわかっこ悪いって思ってはねえな。
And it feels good when you're wearing the expensive things, but from other people, it just looks like bling.
それは何かというと、自分が物の力で自分をアップさせようとしているのがめちゃくちゃオビアスにはっきりわかるから。
And it's quite obvious that you're just trying to compensate for some kind of lack of self-worth.
いや、若い時はそれ分からへんかったね。
And I didn't know that back then.
だから、あのね、ありのままの自分をさらけ出すことの方が、ランボルギーニに乗ることよりもかっこええんやって。
And I didn't know that it was much cooler to be your authentic self. It's cooler than driving a Lamborghini.
でも、おっちゃんになっていく中で、多分一番大きな学びというのは僕はこれやったと思うね。
But the biggest thing I learned as I've approached middle age is this.
それは何かって言ったら、自立性っていうものは、オートノミーっていうのは、ね、それをゲットしたらええように感じるかもしれんけど、そんなものはただの幻想やと。
And it's a fact that autonomy is a myth.
Autonomy, 自立性っていうのは一体何かというと。
So what is autonomy?
それは簡単に言うと、やりたいことをやりたい時にやりたい分だけやるということ。
It means to do what you want to do, when you want to do it, and as much as you like to do it.
そしてそれができるくらいのお金と立場を持ってるということ。
And it's to have the social status and the means to be able to do that.
それが人間の最高の成功の状態だと僕若い時に思ってたんです。
And when I was younger, I thought that was the greatest achievement in life. Have autonomy.
買いたい時に買いたいものを買える。
To buy things that I want when I want them.
で、したくないことは誰かにさせることができる。
And to, you know, have other people do stuff that I don't want to do for myself.
それが成功した大人の印やと思ってて、それを求めてたんです。
And I thought that's what it means to be successful in life.
中学生から大人になったら、そういう風なオートノマスな自立したやりたいことをやりたい分だけやりたい時に やってやりたくないことはやりたくないし、他の人にやらせることができる大人になりたいと思ってた。
And so in junior high school, I wanted to become an adult who could do whatever he wanted to do, whenever he wanted to do, and not do the things that you don't want to do, and pass them on to other people. That's what I wanted to become.
だからティーンエイジャーになったらすぐできるだけたくさんのお酒を飲んで。
And so when I became a teenager, I did what teenagers do, and I drank as much alcohol as I could.
で好きなタバコを吸って。
I smoked cigarettes.
女の子たちとできるだけたくさんいい加減なことをする。
I fooled around with as many girls as I could.
そしてそれが男としてかっこいいことだと思って
た。And I thought that's what it means to be a great guy.
ね、例えばマスクしたくない時には俺はせえよ。それが自由やと思ってたわけ。
And I thought being free means you're able to rip off your mask whenever you feel like it.
それが幸せのレシピだ。
I thought that was the key to happiness.
ちゃうかったな、これはね。
No, I was wrong.
それはね、それで幸せ感じへんね。
And I didn't really feel happy.
で、それは多分ね、ミスなんだと思う。幻想なんです。
And that's because autonomy is a myth.
そして僕が牧師になって分かったことは、これを求めた人たちの多くがすごい大切なものをいっぱい失った。
And many who pursue such ideals.End up losing things that they really cherish.
健康を失い。
They lose their health.
家族を失い。
They lose their family.
友達の信頼を失い。
Lose the trust that friends have.
結婚を失い。
Lose their marriage.
そして最後には稼いだお金さえ失う。
And they might lose the money that they've earned.
そして破滅する。
And they perish.
で、僕自分のことを考えてみたんです。
So I thought about myself.
僕はおっちゃんになって。
And I've become a middle-aged man now.
僕はまだ明日間違った決断をして自分の人生をぐちゃぐちゃにする可能性があるんです。
And there's still this possibility that I mess up my life. I make one mistake and I lose everything.
そして心の中では大丈夫。それをやっても大丈夫。俺他の人が知らんところで見てないところで隠すことができるし、どっかで思ってるんです。
And somewhere inside me, there's this idea that I can hide it. I can hide it from other people. Even if I mess up, no one will notice.
せやけれども、no one will notice. 誰も気づけへん言うけど、みんな気づくでな、そういう場合。
And I might think that no one will notice, but everyone will see what I'm doing.
僕には人生の中でガイダンスが必要なんです。助けが必要なんです。
And that's why I need help in my life. I need guidance.
一人で自立してやっていくなんていうのはミスなんです。幻想なんです。
It's a myth that you could go through life by yourself.
フィードバックをくれる友達が必要なんです。
You need friends that give you feedback.
もっと言うならば、僕には導いてくれる羊飼いが必要なんです。
Furthermore, I need a shepherd who guides me through life.
僕には僕を愛してくれる神様が必要なんです。
I need a God who loves me.
自分自身で関係ない、俺がやりたい時にやりたいように生きるぜっていうふうには生きれないんです。
We can't live life or go through life just doing whatever you want to do.
特に僕みたいな映画芸な人は全ての点においていろんな助けが神様や友達から必要なんです。
And especially a person like me, I need the help of my friends.
僕のファイナンス、経済に関しても。
Concerning my finances,
僕が結婚を良いものにしていく中でも、僕は助けなしには絶対できへんね。
So in terms of finances, in terms of my marriage, I need help from others.
僕は他の人のフィードバックなしに自分の品性とかキャラクターっていうのを立て上げていくことはできません。
I can't, cultivate my character, my personality without the help of my friends.
そして多くの人の助けなしに僕は良い牧師、キャリアを積んでいくことはできないんです。
And I can't become a good or better pastor without the help of the people around me.
そして僕は一人ぼっちやったらどうしたらいいか分からないんです。僕には神の家族が必要なんです。ビロングするところが必要なんです。コミュニティが必要なんです。神の家族が必要なんです。
When I'm lonely, I realize that I need other people. I need the family of God around me.
そしてイエス様に僕の横に立っていただいて共に歩んでいく、そのような人生を歩まなければ僕はドゥームで、もう僕は破滅してしまう。
I have no choice but live a life with Jesus by my side, otherwise I'm doomed.
もしかしたら皆さんもそうかもしれません。
Perhaps you are the same.
でも僕のラッキーやったところは25年前にこのイエス様に出会ったということです。
Now fortunately I encountered Jesus 25 years ago.
出会った言うたら僕が会いに行った感じやけれども、実際は神様が僕を見つけてくれたんです。
So when I said encountered, I didn't mean that I went to God to meet God, but God met me.
ね、そして何も分かってへんかったけれども、その方が愛してくれたので僕が愛するようになりました。
And I didn't understandmuch, but I understood that God loved me.
従ってきなさいって言われたから、その従うってのがいまいちわからへんけど、とりあえずはい言うてそれをし始めたんです。
And God called me to obedient, and I didn't understand what it meant, but I decided to be obedient in response to God.
そして僕とイエス様との関係が始まりました。
And that's the start of my relationship with God.
ちょっとずつ分かってきたことがあるね。
And little by little, I got to understand.
神様は僕のことを愛してるんや。
God loves me.
そして僕のことを祝福した、導きたものであるんや。
God wants to bless me.
そして僕のことをよーして、他の人に隠してるようなところもよーしてある。
And God knows me very well, even the parts that I hide from others.
ほんで、その神様っていうのは誰かが考えたようなイマジナリーな、こう、想像の産物ではなくて、ほんまに生きてあるんや。
And I understood that God is not an imaginary being.But that God is really there.
そして僕を導くときは本当に僕らに語って導きはるんや。
And I realized that God guides us and God speaks to us.
それはね、僕にとってグッドニュースや
った。And that was good news to me.
そして今でも神が生きておられ僕に語ることができるというのは僕にとってグッドニュースなんです。良いあのニュースなのです。
And even now, it's good news that God speaks to me and guides me.
そのようなクリスチャンとしての人生を一番最初に指導してくれたのは神戸の教会のロブ先生でした。
And my very first mentor who led me through my early life, early Christian life, was the pastor in Kobe, Pastor Rob.
そして彼はこういうふうに言ってた、ふみ、神様あなたのことを愛してるよ。
And he said this to me, God loves you for me.
そしてあなたに語ることができるよ。
And he said, God speaks to you.
ふみ、あなたは神の言葉を、神の声を聞くようになりなさい。それを学びなさい。
And yes, he said, you have to learn to be able to listen to God's voice.
ほんまかいな、神様は語りはるの？
And I said, does God really speak to me?
僕はそれを聞くことができるんですか？
Am I going to be able to listen to that voice?
It's possible と彼は言いました。できるよ。
It's possible.
そして彼が僕にくれた本があるんです。
And there's a book that he gave me.
それはね、The Hearing Ear っていう本やって。
And the book's called The Hearing Ear.
よう覚えて、中身全然覚えてないねんけど。
I don't remember anything from inside the book, but I do remember the title.
ほんで、英語やから読んだんやけど、何書いたか一つも覚えてないんですよ。
Now, of course, it's a book in English, and I read it, and I had no idea. I still don't have any idea what it says.
けれども、僕にはっきりしてることがありました。
But there's something that I realized very clearly.
それは僕のメンターであるそのロブ先生、僕を指導してくれているロブ先生が、この子に神の声を聞く子になってほしいって思ってたんやって、神が思ってたんやってのは分かって。
And it's the fact that my mentor Rob, he wanted me to become a person who listens and can hear the voice of God. I understood that he wanted that for me.
今日僕は皆さんの牧師として、皆さんも神の声を聞き、そして、それに従うっていう人になってほしいなと思う、ね。
And as your pastor, I want you to be able to hear God's voice and listen to God's voice.
先週そのことについてちょっと学びました。
And so last week we looked at that a little bit.
大事なことはいくつかあったんやけれども、ちょっと見てみましょう。
There are a few important points.
まず最初、神様がほんまに語るんやっていうことを僕らが知る必要があります。
First of all, we need to know that God really speaks to you.
そういう人も。そういうふうな体験をする人もたまにはおるかもしらんじゃなくて、本当に皆さん一人一人に神はお語りになるのです。
And God speaks to every one of you, and not just to a few people who might hear a few things.
特別な人だけに神様は語るんじゃなくて、
God does not speak to just a few special chosen people.
あなたに語るのです。
God speaks to you.
だから僕らは二つ目。神様、私に語ってください。僕ら聞きます。私は聞きます。その態度が必要なんです。
And therefore, secondly, we need an attitude that's willing to listen to God's voice.
せやけどね、神の言葉を聞くって、神の御声を聞くっていうのは、スイッチオンしてさーって入ってくるって、ラジオみたいにスイッチオンして流れてくる。そんなもんと違うんです。
Being able to listen to God's voice is not something that you can just turn on with a flick of a switch.
その耳は養う必要があるんです。デベロップする必要があるんです。ちょっと時間がかかるね。
Ears that can hear and listen to God's voice, it's something that you have to cultivate.
だけれども、it's possible. それはできるんです。
So it might take time, but it is possible.
それを学ぶためのなんか方程式みたいなものは存在せえへん。これとこれやったらこうなるよって神の声を聞けるような、そういうもんでもない。
Also, there's no formula. There's no how-to procedure where you can learn to listen to God.
神との関係は関係であって算数ではないんです。
God's voice is it's not math, but it's about a relationship you have with God.
ね、だから今日本当にこの神の御声を聞くっていうことで大切なことをもうちょっとお話したいと思います。
So today, let's look further at what it means to hear and listen to God's voice.
神の声を聞くその耳を養うために必要なこと、まず今日の一つ目は。
What do we need in order to be able to listen to God's voice?
それは聞き分けることを学ぶということです。
It's discernment.
うん。ね。この何を聞き分けるのと思うかもしれないけど。
So what do we need to discern?
ね、私たちはよく自分の心の声と神の御声をぐっちゃにしてどっちかどっちなのか分からへんなるね。
Oftentimes we confuse our own voice inside us with God's voice.
ね、なんでかな思うんやけど。
Why is that?
人間は 90% の時間心の中で自分とコミュニケーションしてるんです。
And now, actually, humans, 9% of the time, we are in conversation with ourselves.
だから一番よく私たちが聞いてる声で、実は自分の心の声やね。
So the voice that we hear the most, that we're most familiar with, is our own voice.
そしてそれを神の導きと勘違いするんです。
And sometimes we mistake our own voice for God's guidance.
僕はその勘違いをたくさんしました。
And I've made lots of mistakes because of that.
ね。皆さん、神の声を聞き分けたいなら、まずしないといけないことは自分の心の声がどんな感じなのかということを学ぶ必要がある。
If you want to identify God's voice, first of all, you need to know what your own voice sounds like.
皆さんの心の声にはボイストーンがあるんです。声色があるんです。
Your heart's voice has a tone, has a special identity.
それから耳障りがね、テクスチャーがあんねんね。
Your voice has a texture.
ほんでそれをどんな風にその声を聞いた時にどんな風に感じるか、その皆さんの心の声ってどんなことを喋るか、そのパターンもあるんです。
Your voice has a pattern. There's a certain way that your voice makes you feel.
それを見抜く必要があるわけです。
And you need to realize what your voice is like.
でそれパターンやから、それを見抜くのはそんなに難しいことじゃない。
And your voice is a pattern, so it should be easy to identify your own voice.
皆さんは歴史とした一個の人格で、一つ感情と思考を持ってるやんか。
And you are an identity, meaning that you are one specific individual.
で感情も持ってるし思考も持ってるやんか。
And you have your ideas, you have your set of emotions.
だから心の声にはパターンがあるんです。
And even your inner voice has a certain pattern.
そしてほとんどは皆さんは心の声に従ってるね。
And in most cases, you follow your inner voice.
ね。でもその生活から少しずつ神の御声に従う生活にちょっとずつ切り替えていこうとしてるわけです。
And little by little now we need to switch from listening to our own voice, inner voice, to listening to God's voice.
神様も人格を持っておられるんです。
God is a personal being.
そして感情があって。
God is an emotional being.
もちろん神様はお考えがあって。
God is also an intellectual being.
そして神様にはそのバリューシステムというか一定の価値観があって。
And God has a set of values.
でそれに基づいて私たちに対していろんなことをなさったり世界に対してなんかいろんなことをなさったりするわけです。
And God deals with us according to God's set of values, according to who He is in His personal being.
神様はこうやって度胸どうしようかな、まあ、どうでもいい、まあ、どうでもいいわ、昨日ちゃんとしとったけど今日やめとこうとかそういうふうには考えられへんね。
God doesn't really, you know, think, oh, what should I do today? Well, I did that yesterday. Oh, today I might do something
random. 今日はちょっと気分じゃないからとか。
I don't feel like being God today. I'll do something else today.
神様は本当に変わらない方なんです。
God does not change.
だから神の御声っていうのにも声色があるし、テクスチャーがあるし、ボイストーンがあるし、パターンがあるんです。
So even God's voice.Has a pattern, has a tone, has a texture that we can discern.
それを気づいてほしいんです。
I would like you to recognize God's voice.
そしてそれを気づくことは可能なんです。It's possible なんです。
And I'd like you to know that it is possible to recognize God's voice.
イエス様はそのことを伝えるために羊飼いと羊の例えを語られました。
And Jesus talked about God's voice in terms of a shepherd's voice that sheep hear.
ヨハネによる福音書の10章にこういうふうに書いてあるんです。
In John 10 it says this.
門から入る者はその羊の牧者です。門番は羊飼いのために門を開き、羊は羊飼いの声を聞き分けます。羊飼いは自分の羊を名前ごとに呼んで連れ出します。羊飼いは自分の羊を全部囲いから引っ張り出すと、その先頭に立って歩きます。すると羊は羊飼いの声をよく知っているので、彼についていきます。
In English, John 10 from verse 2. The man who enters the gate is the shepherd of his sheep.
The watchman opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice.
Mm. イエス様は私たちと関係を築き上げたいと思っているんです。
Jesus wants to establish a relationship with us.
そしてその関係はこのような羊飼いと羊の関係なのです。
And this relationship is characterized by the shepherd-sheep relationship.
何回も書いてね、羊は羊飼いの声をよく知ってて、よく聞き分けるんです。
And it says here that the sheep know the shepherd's voice and follow the shepherd's voice.
うん。じゃあだからと言って僕らはいきなり明日からじゃあはい、これイエス様の声ですってね、心の声じゃなくて神の御声ですって気づくか、スイッチオンみたいな、そんなふうにはならへんわけです。
Now, that doesn't mean that starting tomorrow we are able to hear God's voice and discern God's voice and follow God's voice.
うん、僕先週言ったけど、10日前にうちの家にワンちゃんが来ました。
And I said last week, but 10 days ago, we welcomed a new member into our family.
彼はすごい2年間最悪な環境の中に住んできたんです。
For 2 years, this dog had been abused.
うん、ね。でうちの家に、まあ、来たんです。
And the dog came to us.
うん、まあうちの家で生まれとったら最初からパパの声、ママの声わかる、僕の声、ミコの声わかるから何も気にせんでええねんけど。
Now if this dog had been with us from the very beginning, then the dog would have known and by now you know what we sound like.
だけど人生の途中で来てるから。
But he came here after 2 years.
うん、だからパパの声、ママの声をわざわざゆっくり学び直さないとわかんない。
And so our dog needs to learn.What mom's voice and dad's voice sound like.
なんか最近分かってきたみたいね。
And recently he's started to learn, you know.
ああ、最近ちょっと分かってきたぞ、言うてね。ああ、パパの声、ママの声分かって、彼は最悪の環境から私たちの家にアダプトされたんです。養子縁組されたんです。
So we have rescued him from a terrible situation. We've adopted this dog.
ああ、チトーさんちの子供になって。
And so this dog now has become a Chito family member.
それはまるで私たちが罪の中で死んだものであったのに、イエス様の血潮によって私たちはあがなわれて、神の子供とされた神の家にもらわれてきたんやっていうのと同じです。
And it's sort of similar to how, we're adopted into God's family.
うん。ね。彼が僕らの声を学ぶように、アンディが僕らの声を学ぶように、私たちも神様の御声をちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ学んでいきましょう。
And just as our dog Andy is learning to hear and listen dad's and mom's voice, and so we have to learn to listen and hear God's voice.
そのために必要なのは、まあ、これは当たり前や言うと当たり前やねんけれども、やっぱり毎日聖書に親しむっていうのはすげえ大事なことだと思う。
And what's necessary in order to learn this skill is, you know, reading the Bible daily.
うん、それから日曜日にここに来て説教を聞くっていうのはすごい大事なことだ。
It's important that we listen to sermons regularly.
うん、もちろん、その聖書は勉強するのに、まあ、大事な本やねんけど、でも、ね、聖書はね、親しむ方が大事なんです。
And of course it's important to learn about the Word of God, learning about the Bible.But it's also important to become familiar with the Bible.
私たちは神様のボキャブラリー、語彙に、言葉遣いに慣れていくんです。聖書を読む中で。
And so we, as we read the Bible and become familiar with its words, we learn and get to know God's vocabulary.
僕は神様が語られた時に、あ、これこの言葉遣い。この感じって聖書のあのストーリーと似てる。あ、聖書のあの言葉遣いで僕に語られてるっていうふうに気づくことが結構ありました。
And so, in many cases, you know, when I hear God's voice, I recognize God's voice because it reminds me of what I've read in the Bible. It reminds me of the vocabulary of the Bible.
だからそれが自分の声じゃなくて神の御声であることがわかるわけです。
And then I know this is not my inner voice, but this is God talking to me.
それをすることによって皆さんは神の声に気づくって聞き分けるっていうことができるようになってきます。
And so by reading your Bible and listening to sermons, we can learn to hear and listen to God's voice.
また私たちはただ聞くだけではなくて聞いて従う聞いて従う聞いて従うというパターンをあれすることができます。
And furthermore, we need to establish the pattern of hearing and then listening.
そう、
hearing and obeying. Hearing and obeying.
で、私たちは人生の中で大きな決断の時っていうのがあるやんか。
And in life, you know, there come times when we need to make big decisions.
で、決断の時があって。ほんで、まあ、そんなにこの時に神様の声を聞きたいって導いてほしいと思うんやけど。
And then, you know, when that point in your life comes and we really want to be able to listen, hear God's voice.
で、その時に神の御声を聞くことを学び始めたら遅いねんで。
But if you only start to, you know, train your ears and cultivate your ears to be able to listen to God's voice, it's too late.
神の御声を聞くことを毎日の積み重ねなんです。
We need to learn about it, learn to hear God's voice now.
皆さん考えてみて、もし生ける神様が今日私に何か語るとしたらどうですか？
So, if God, the living God, wants to speak to you,
一日の中で何回も私に語ってるって考えたらどんな気持ちする？
Think about it. How would you feel if this God wanted to speak to you several times a day?
いや、大きなことじゃなくて小さいことで。
Not just big things, small things.
僕は本当に小さいことで神に語られたっていうことはすごいたくさんあります。
I have many experiences about small things that God talks to me about.
そんな風に、怒らないで許しなさいって言われたことあります。
And God speaks to me and says, Fumi, you know, don't get angry about this. Forgive that person.
それとか、あの人に優しい声かけてあげて、電話してあげて、メールしてあげてって。
Or God might say, you know, why don't you call this person?
それを聞いたときに、私たちはすぐにやるっていうことです。
And when I hear God's voice, I listen and I follow.
もし皆さんが僕から何か突然 LINE とかメールとかもらったことがあるんやったら、それは神様が僕に語りかけて、そうしなさいって言って、こう、何？促してくれたって、プロンプトしてくれたっていう結果かもしれません。
If you've received a LINE message from me or an email from me, there's a good chance that I sent you an email because I felt like God wanted me to do that.
毎日、なんかこう、心配になった時に、フミ大丈夫だよ。私はあなたと共にいますよ。深呼吸しなさいって。
Or when I become uncertain and anxious in life, then God speaks to me and says, "It's okay, calm down."
深呼吸しなさい。言われたから深呼吸するって。
God says, "You know, take a deep breath," and so I take a deep breath.
神の御声を聞き、それに従うということです。
I hear God's voice and then I listen.
Fumi, 今は泣く時じゃないよ。笑顔しなさいって。
And Fumi, you know, now's not the time to cry. You know, put your smile on.
そして僕は無理やり笑顔にする。
And then I try to put the best smile on I can.
神の御声を聞き、それに従う。
I hear God's voice, and then I obey God's voice.
ある時に僕はっきり梅田に歩いてる時に、フミ、次の角を右に曲がりなさいって神様に言われてる気がして。
So one time I was walking in Umeda, and I felt like God was saying to me,next corner, you know, take a right.
そういう時っていうのはもうこうディバインアポイントメントというか神様がこう用意された出会いっていうのがあるんやろうな思って右に曲がって。
And so I was getting excited. Well, this is something God wanting to do something great in my life. So I took a right.
何もなかったわ。
There was nothing.
で、あれは何やったんかな思うんやけど。
And so I think about, you know, what was that?
でももしかしたらそれは右に曲がりなさいと言われたら右に曲がる練習を神様してあったんかもしれない。
And perhaps God wanted to, you know,Help me practice listening to God's voice. God said, turn right, and I turned right, so I did the right thing.
Fumi, あなたのこと愛してるよ。
Fumi, I love you.
そしてそれを素直に受け取ることも、御声を聞いてそれに従うということなんです。
And I want you to accept that I love you. I want you to be able to obey me when I call on you.
皆さんにそれをキャッチしていってほしいね。
And I want you to catch on.
一日の小さい神様の声なんです。
And I want you to be able to grasp these little words of God.
そうすると本当に大きく掴まないとあかん時にガッチリ掴めるわけです。
And so when times come, when the time comes that you have to make a big decision, you can discern God's voice.
いやもうこの間カズキがさ東京から夜中の1時半に電話かけてきよった。
So the other day, Kazuki called me at 1:30 a.m. in the morning from Tokyo.
例えばコロナになったとか言ってびっくりするやんそんな。だからパッ取ったよお前どないしたやって。
And of course, I got very anxious. You know what if he caught coronavirus? And so I answered the phone at 1:30 a.m.
ちょっとパパにレポート手伝ってほしいや。
And so he asked me, look, I've got aI've got to write a paper. Can you help me?
哲学のレポートだ
よ。It's a philosophy paper.
ほんでその話をずっと延々1時間ぐらいピカピカピカピカテキストしてテキストとして電話してっていうことをやってたんです。
And so for about an hour, you know, we communicated by text and talking on the phone about this.Philosophy paper that he has to write.
で話が哲学の宿題からその他の哲学の話になって、ほんで我々が信じている信仰の話になって。
And so we talked about philosophy, and then we moved on to other topics. We talked about philosophy at large, and then we talked about faith.
で夜中の2時半よ、あいつが聞きよって。
And so at 2:30 a.m. in the morning, he asked me,
パパはどうして神の御声がわかるのって。
Why Do you hear God's voice?
もう2時半か、邪魔くさいやんか、そんな。
It's 2:30 a.m. in the morning, right? I'm getting sleepy.
だから、いや、カズキな、あんな、神様の声にはトーンがあるんやって。それ、so、慣れたらわかんねん。
カズキ、look, there's a tone to God's voice. Don't you know that?
じゃあけど、あいつズバッと聞いた。でも、パパだって聞き間違いあるやろ。
And so he said, as a smart ass that he is, he said, well, sometimes you mistake God's voice for something else, right?
いや、それはあるよ。
And I said, yeah, of course I do.
あるよ。せやけど、その下、神の御声聞いた思って従ってやってみて、あ、ちゃうかったわっていう、そのトライ&エラーを通してやってみて間違っていくことを通してそれを学ぶんです。
But there's also a process of trial and error where you try to listen and discern God's voice and、you might misunderstand the voice and you might make a mistake.、うん、
そして、あなたがもし神の声を聞いた思ってそれに従ってやっぱちゃうかったわっていうことになったとしても
And even if, you know, you want to listen to God's voice and you want to discern God's voice but it turns out to be a different voice、
うん、そやけどあなたには一個グッドヒストリーが残んねいいあの記録が残るんです
But then you still have this history of making the mistake and、うん、it gives you a better idea of、うん、God's voice、
うん、そして僕は神の声を聞いて従おうと思ったっていうグッドヒストリーができてね、いいあの記録ができるんです。
It's not a plain failure, but we've succeeded in wanting to hear God's voice and wanting to obey God's voice, and that's a very good experience.
何度も何度も自分の声と神の声との聞き間違いを通して私たちは羊飼いの声を学んでいくんです。
And through this process of mistaking God's voice and mistaking your own voice, mixing these two up, we slowly begin to learn to discern the shepherd's voice.
そのプロセスを恐れないでください。
And please don't be afraid of entering and going through this process.
そのプロセスを邪魔くさがらないでください。
And this process, it takes time, but it's worth it.
神様は語られます。
God talks to you.
あなたはそれを聞くことができます。
You can hear God's voice.
あなたはそれを従うことができます。
And you can listen to God's voice.
それがあなたのライフスタイルになります。
And this can become your new way of life.
そしてそれは可能です。
And it is possible.
そして次ね。
Next.
それはね、従って初めて分かるんやということです。2番目。
Secondly, there are some things that we understand for the first time after we've gone through with them.
ね、従って初めて分かるんです。
To understand why, first we need to submit and apply what we've learned.
神様は私たちが 100% 理解できないことに導かれるんです。
God sometimes leads us through things that we don't 100% understand.
何々しなさいとか何々してくれるって皆さん頼むことがあります。
So God sometimes asks us, you know, do this or could you do that for me?
で僕らの少なくとも僕の最初のリアクションは、けど、why? ってなんで？
And our first reaction to that might be, well, okay, but Why do I have to do this now? I don't understand it.
I don't get it.
And in many cases, when God asks you to do something, we don't understand why at first.
理由多分2つあると思うんだけど。その理由が2つあります。
And I think there are two reasons why we don't understand the why.
はい。まず1つ目、僕らが先に why が、なんでそれが必要か最初から分かってたら、神様に言われるのも知ってるはずやね。
So first of all, if we understood why, we would be doing the things without God telling us to do it.
でももう1つは、神様は私たちをどうしてか why が分からないところに連れていくことによって、わからない状態でも神に従うんだっていうその信仰を立て上げようとするからです。
The other reason is that God wants to strengthen our faith and our ability to trust God and to go through, with God's commands even though we don't understand it.
だから神様が私たちにしなさいって言われることの多くはなんでそれをするべきかよくわからへん時が多いんです。
And so in many cases when God asks us to do something, we don't understand why.
せやけれども従わなければ絶対に why はなんでそれをやれって言われたか決してわからへんね。
But if we refuse to obey, we will never understand why.
To understand why, submit and apply. やってみて。なぜは初めてわかるんです。
So, when we follow through with it, then we'll understand.
例えば、なぜ許すんですか？なぜ神様は私に許しなさいと言われるんですか？
So, for example, you know, why does God ask us to forgive that person?
傷ついてないで。僕ら傷ついてない。なんで神様許せって言うの？
You know, I'm hurt too. Why do I have to forgive?
それは許せって言われて促されて許した人だけが初めてなんで許さなあかんのかっていうのが後になってわかるんです。
And it's something that we understand, you know, as someone who's being forgiven, we understand what it means to forgive others.
なんで私たちは最初の 10% を取り分けて神の元に持ってくるんですか?
Why do we tithe? Why do we, you know, take 10% of what we earn and give it back to God?
それはそれをやった人だけが初めて、あ、このためやったんかいの、ちょっとわかんない後で。
And once you start tithing, you're going to understand what it means to tithe and why we tithe.
なんで私たちは性をエンジョイするのは結婚の内側じゃないとあかんの？なんでその前やったらあかんの？なんでその外側やったらあかんの？
Why is sex saved for inside marriage? Why not before marriage or outside of marriage?
それはそうした人だけが、あ、だからやったんねっていうのが、やってみた人たちが初めてわかるんです。
And that's something that you understand when you decide to obey.
なぜキャリアよりも家族を大事にしなければいけないんですか?
Why is family more important than work?
それをやった人だけがそれわかるね。
Once you do that, once you obey it, you will understand.
神様が私たちに安息日を大切にしなさい、日曜日を大切にしなさい、礼拝の時間を確保しなさいってやった人だけがなんでそれを神様が言われてはるか後でわかるんです。
Why do we have to keep the Sabbath, take a day off? When we take a day off, we will understand.
後になって、ああ、従ってよかったって思うね。
We understand afterwards, and then we'll think, well, yeah, that makes sense.
そしてそれをパーソナルに感じるんです。個人的に受け取ることができる。
And personally, we will understand.
僕が神様に多分言われたことの最も大きなチャレンジっていうのは、神戸の教会にいた時に、大阪と神戸の間で教会を始めなさいと言われたことでした。
The most challenging thing that God asked me to do was when I was going to church in Kobe and God asked me to start a church between Kobe and Osaka.
よう言われて、ふみ先生、大阪の人に大阪行ったらよしや。で、大阪、教会して大阪の方が大きな町やしって。
And I know other people said, you're from Osaka. Why don't you go to Osaka and start a church in Osaka?
いや、僕も、僕も大阪の方がね、気心知れてるし、それはそっちの方がいいかもしれないけど、いや、神様が大阪と神戸の間言わったんです。
And you know, it made sense back, back then to go back to Osaka. I was familiar with Osaka. It was my place. I was from there.
なんで西宮?
But God didn't ask me to do that.
で、なんで西宮なんですか?
And so I was asking why? Why 西宮?
いや、俺が聞きたいわ。
I really wanted to know why.
そう。ね。ね、でもう一つ大きなことっていうのは、向こうは本当は音楽、昔音楽スタジオやってんけど、あそこを改装して教会のオフィスにしなさい、リビングルームのスペースにしなさいって神様が語られた日がある。
The other big thing is God told me to rent the wing across the hall which used to be a music studio, a recording studio.
でそれをこうウィングの状態にしなさい。でもそれはお金かかりすぎ、なんでですかしようって僕思ったんやけど。
God you know, said to me, rent that place, make it the wing, and I was wondering why. It costs so much money. Why?
僕 why が分からへんかったよ。
And I didn't know why. I didn't understand.
せやけれども時間が経ってちょっとずつ、ああなるほど、神様これしたかったわけねっていうのが分かってくるわけ。
But as time went by, I slowly understand and appreciated what God had in store for us.
ここにクロスロードの本当に最初のデイワンにいた人たち、例えばゆうこちゃんやとしやひでっていう人たちはここにいました。さとこちゃんもここにいました。
And there are some among us who've been here from day one, and they know.
で私たちが教会を始めた理由は何ですか。いや、2020年にはこうなるからな。だからやってんって言う人一人もおらへんねん。
And you know, if I ask, you know, why did we start this church? And no one's going to say, well, in order that we might come here in 2012.
だけど従ってみて初めて、ああ、神様これしたかったわけねって。
No, we didn't have that kind of foresight. But when God asked us to start a church, we didn't understand why, but We obeyed.
私たちは神様に語られたら、はい、主よ、やりますって言うべきなんです。
When God speaks to us, and we answer, yes, Lord.
それが次の角を右に曲がりなさいであっても。
And even if that means turning right at the next corner.
西の宮で教会を始めなさいであっても。
Or starting a church in 西宮。
私たちは次私たちが Yes、はい、しますっていうことの向こう側に何が隠れてるか僕ら見えへんのよ。
We can't see what's beyond the Yes, Lord.
でも神様は見えておられるんです。
But God sees.
神は良い方なんです。
God is a good God.
神は知恵のある方なんです。
God is a wise God.
私たちを愛し良い方なんです。
God loves us. God is a good God.
だったらその方を信頼して、それが右に曲がれでも西の目に教会しようでも、ね、あの人にごめんなさい言えでも、はい、しよう、それします。
And so let us trust God. And if God asks us to start a church in Yoshimiya, let's do that.
で、 why は後からわかるんです。なぜ
それを知ることが後から。
3つ目、神の声を聞きたいならば、残念ながら私たちははっきりとこれを理解しなければいけません。
Thirdly, in order to listen to God's voice, or the importance of listening to God's voice, is another point.
神様があなたに何かを語られるとしたら、それはもしかしたらあなたの幸せのためとは全然ちゃうかもということです。
When God speaks to us, sometimes it's not really for our benefit.
神様があなたに語られることがあるとして、もしかしたらそれはあなたの生活を楽にするためのことじゃないかもしれないのです。
When God asks you to do something,There's a chance that it's not in order to make your life easier.
何か神様の計画があって、そのために私たちに協力を求めておられるだけなのかもしれません。
It might mean that God has a plan and God wants us to help God in His plan.
何か神様が達成したいことがあって、私たち、しもべたちに犠牲をお願いしているのかもしれません。
God wants to accomplish something and God is asking us, servants of God,to make a sacrifice for God's plan.
そして皆さんのオビディエンス、皆さんの神に対する従順の、なんていうか、収穫っていうかな、ハーベストを刈り取るのは、もしかしたらあなた自身じゃないかもしれないよ。
And perhaps, those who reap the fruits of our labor of obedience are not ourselves, not we, but other people.
神様があなたに語るときは、もしかしたらそれはあなたのためじゃないかもしれない。
And so when God asks you to do something,It might not be for your sake, but for someone else's sake.
だけどそれでもええや。
But that's all right, isn't it?
ね、僕らだってな、他の人が信仰を持って撒いてくれて種が芽が出てそれを食べて今おるんです。
And we ourselves, we are here because someone else, sowed the seeds, and someone else did the work for us, and we are reaping the benefits of other people's work.
前の時代に生きたクリスチャンの人たちに神様が語り、その人たちが御声を聞いて、それに従ってできたものを私たちがただ食べてるね。
God spoke to Christians of the generations before us, and we are reaping the benefits of that generation before us.
私たちの信仰っていうのは前の時代の人の信仰の上に立ってるんです。
Our faith stands on top of the faith of the preceding generations.
皆さんの今日の信仰っていうのはここで最初に10人で礼拝を始めたヒデやユウコちゃんやトシやその人たちの信仰の上にできてるんです。
And our faith now, our present day church stands on the faith of those who were here on day one.
そしてユウコちゃんやトシやヒデの信仰っていうのは神戸の教会の人たちの信仰の上に成り立ってるんです。
And those that were here on day one, their faith was built on top of thosePeople who had faith back in Kobe, in the Kobe church.
そして神戸の教会の人たちの信仰っていうのはどこで巻かれてるかって、ハワイの人たちが本当に神に従うことをしたその結果を食べて神戸の教会があったんです。
And the faith that was active in Kobe, where did that come from? It was rooted in the work in Hawaii.
そしてハワイの教会の人たちはカリフォルニアのホープチャペルの人たちが巻いて育てて犠牲にして従ったその結果。ハワイの人たちの信仰があるんです。
And the faithful people in Hawaii, where did they come from? Where did they get their faith from? They got it from work in ministry in California.
前の世代の人たちが巻いて。
The generation before us sows the seeds.
前の時代の人たちが私たちのために神に従ってくれたんです。
And the generation before us, they obeyed God for us.
そして私たちがハーベストするんだ。私たちが刈り取る。
And now we are reaping the benefits. We are harvesting what they planted.
それが何回も何回もサイクルとして続いてきたんです。
And this cycle has continued many, many times.
イエス様はこういうふうに例えしました。ある農夫がおって種まきしてはったんや。
And Jesus spoke of the parable of the sower.
で、種がいろんなところに落ちたんや。
And so a farmer went out to sow the seed, and the seed spread everywhere.
道に落ちたやつもあるし。
And some fell along the path.
砂のところに落ちたやつもあるし。
Some fell on rocky places.
で、茨の地に落ちたところ。
Some fell among
thorns.で、そういう種は無駄になったんや。
So that kind of seed, of course, it went to waste.
だけども、良い地に落ちた種もあったんやで。
But some seed fell on good soil.
そしてそこに良い地に落ちた種は30倍、60倍、100倍でうわー増えていったんや。
And that seed that fell on good soil produced 30 times, 60 times, 100 times the yield.
そしてイエス様はおっしゃいました。僕は種の話してると違う。
And Jesus then said, I'm not talking about seed here.
これは神の言葉の話をしてるんです。
I'm talking about God's word.
あなたに語られる神の言葉。 の話をしているんです。
I'm talking here about how God speaks to us.
そしてイエス様はこういうふうに言いました。
And Jesus said this.
よ、ジェスチャー見といて、僕何回も今までやってきた。聞く耳のある人は聞きなさいって。
And Jesus said, pointing to his ears, you know, whoever has ears, let them hear.
聞く耳のある人は、
if you have ears,
ここで聞きなさいって。
Then use them, but hear with、ね、the ears of your heart.、
うん、そしてあなたのこれから、はい、主よこうしますっていう、そのあなたに従いますっていう、その次のイエスのもうちょっと向こう側に100倍のハーベストがある、100倍の実りがあるっていうことを覚えておいてください。
And so please remember, when we listen to God's voice and when God's words are planted in good soil inside us, there's going to be 30 times, 6 times, 100 times the harvest.
そしてあなたの子供たち、そしてあな私たちが今から出会う次の世代のキリストのフォロワーたち、弟子たち、クリスチャンたちが私たちの信仰が巻いて育ったものを食べて次の世代へ。
Our children and the next generation of faithful people are going to harvest what we plant.
So you might
think, well, isn't there anything for me? But when we really learn to obey God, when we learn to hear God's voice and listen to God's voice, then God says to us, you are a good faithful servant.
僕はイエス様が皆さんにそういうのを聞きたいなと思います。
And I would love to hear God saying that to every one of us.
それからね、もう一つ、次の世代のために、誰か別の人のために、私たちが神に従うっていうのは楽しいよ。
And I'd like to say this. It's fun and exciting to obey God in order that other people might benefit.
だからぐちゃぐちゃ考えないで、本当に御声を聞き従うことを学びましょう。
And so don't overthink it, but learn to hear God's voice and listen and obey God's voice.
皆さんは今中途半端な時期にいるかもしれません。
Perhaps you're going through a difficult, uncertain time.
中途半端なシーズンを生きているかもしれません。
Perhaps you're going through an uncertain season in your life.
あなたが2020年を振り返るとき、ああコロナの時期かって。
When you, you know, in the future look back to 2020, you might think, well, yeah, that year.
I You
know, in this year we don't know what to do. We probably will not know what to do.
でもあのフラフラした時期に私は神の御声を聞きそれに従うことを学びました。そう言える日が来るんちゃうかな。
But I really hope that for you a day might come that you can look back and say.During this difficult time 2020, I learned to hear God's voice and listen to God's voice.
羊飼いの声を羊はよく知っています。
The sheep know the voice of their shepherd.
それが私たちとイエス様の関係を表す言葉になります。
And this represents our relationship with God as well.
そして私たちがどんだけ聞くのを失敗したとしても。
And no matter how many mistakes we make trying to listen to God's voice,
イエス様は私たちに声をかけるのをやめる方ではありません。
Jesus is not going to stop talking to us.
もしそうならば、私たちは御声を聞きそれに従いましょう。
And if that's the case, let us learn to hear God's voice and listen to God's voice.
Okay, 祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、どうぞ私たちがあなたの御声を聞きそれに従うシンプルなライフスタイルを築き入れることができますように。
Now, Jesus, we ask that you help us learn to discern your voice, to hear God's voice and listen to your voice.
どうぞ命の言葉をあなたの言葉を私たちに毎日語ってください。
Please give us your words of life every day.
それが聖書の言葉でも嬉しいし。
We're happy to read your words in the Bible.
でそれが次の角右に曲がれでもそれでも嬉しいです。
We're happy to hear from you and Hear you tell us to turn right.
私たちに大きなことをしろと言うならば私たちは大きなことをします。
私たちに小
さなことをしなさいねと私たち喜んで小さなことをします。
If you're asking us to do small things, we'd gladly do small things for you.
どうぞ私たちに語ってください。
But please talk to us.
私たちは聞きます。
We want to listen to you.
そして従います。
We want to obey you.
あなたが語ってくださる神様でありがとう。
Thank you that you are God who speaks to us.
そして導いてくださる羊飼いであることありがとう。
Thank you for being a shepherd who guides us.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。
はい、ではこれから献金の時間を持ちたいと思います。
We're going to have a time of offering now.
献金は私たちが神様への信仰を表す大切な礼拝の一部です。
Tithing, giving is an important part of our worship of God.
もしまだ悩んでる方がいたら、ぜひ神様の声を求めてもらいたいなと思います。
And so if you're still thinking about what to do concerning giving, please hear, listen to God's voice.
はい、そしてオンライン礼拝に参加してくださってる皆さん。
And for those who are listening to this sermon online,
クレジットや LINE Pay や、銀行振込などいろんな方法がありますので、ぜひご自身に合った方法を、で献金に参加していただければと思います。
There's many ways you can give through LINE Pay, through credit card or through bank transfer. So think about one way that you could give to this church.
はい、それでは今日ご用意のある方は一緒に感謝を持って捧げていきましょう。
So let us give what we've prepared with thanksgiving.
ちょっと最後にみんなのために祈って、送り出す、その前にちょっと結構お知らせがあります。
So before I pray for you and send you off, there's one thing I'd like to share.
多分こうやって立ってるからみんな何が起こ
った？何が起こったんかな。
So you might be wondering what the two of us standing here want to share with you.
私たちはワンちゃんを飼うことにしました。
So we've decided to get a pet. No.
キャンプのことやね。
This is about our summer camp.
毎年クロスロード教会は、ちびっ子たちから中学生、高校生たちまでキャンプをしています。
Every year we've offered camps from, you know, for little kids to almost adult kids.
そしてね、彼らに本当に信仰のブーストを夏になってガーッと入れるんです。
You know, we want to give our kids a boost of faith.
そう、そして本当に神に従うっていうことを小さい時から教えたいなって思ってます。
We want them to learn what it means to follow Jesus.
ほんで、まあコロナが来て今年キャンプどないするのかってもちろん僕らも考えたし。
Now of course COVID-19 happened and we were thinking about what to do with summer camp.
ほんで子供らがなあキャンプ行きたい、キャンプ行きたいってそれも言うんやけど。
Now, the kids, of course, they want to go to camp.
いや行きたい言うけどコロナどないしようと思って。
Well, they want to go to camp, but what should we do about COVID-19?
で、ずっと考えてました。
And so we've been thinking about this.
で、ずっと考えて、最終的に私たちが出した結論っていうのは、今年すべてのキャンプを中止します。
We've thought about this carefully, but the conclusion we've arrived at is to cancel all camps.
皆さんにねシロップ買ってもらって、いや今さっきミコが、ね、言うてきたけどガクッしてるな。
So a lot of you have, you know, purchased the lemon syrup and contributed, chipped in for summer camp.
本当なら今年で14年目のキャンプだったんですね。
And this was supposed to be a 14th year of summer camp.
はい、子供たちにさっき伝えたらもうみんな
学校も行ってないし、
told the kids and they were all quite disappointed.
その姿を見ると私まで泣けてきて。
And so seeing our disappointed kids, you know, made me cry.
で私のせいではないんですけど、子供た
ち。Of course, it's not my fault. But
ごめんなって。
I said I'm so sorry.
でもその分来年ダブルにしてキャンプやろうって。
But you know, we're going to put on a great summer program next year.
ね、私たちシロップ売ったお金は適当に使えへん。来年のキャンプに取っとくから全部。
And the money that you've contributed through buying the lemon syrup, we're not going to waste that. I'm not going to use it. It's going to be kept for next summer.
ね、この決断をするためにどうしたらいいかわからなかったので、キッズのリーダーたちがお父さんお母さんたちに電話かけました。
And so we didn't know what to do with the summer camp. So I called the kids leaders and parents.
驚くべきことで、ほとんどのお父さんとお母さんが、あれ、やるんやったらうちもう行かせます言うて言うはんねん。
And surprisingly, a lot of the parents said, look, if you're going to offer a camp, we want to send our kids there.
絶対行かすとか言
う
て。
You know, we really want our kids to be there.
で、僕思ったんです。彼らは本当にクロスロード教会のキッズミニストを信頼してくれてるんや。
And I felt like the parents of this church, they really trust、our kids' programs.
そしてその信頼に応えるための最もベストな決断は何かって。
And what's the best way that we can respond to this trust that parents have in us?
そして最終的には全部中止することを決めました。
And our answer was to cancel our summer program.
だから本当に私たちのキッズプログラムを信頼してくれて本当にありがとう。
So thank you for、putting your trust in us.
そしてそれだけじゃなくてこの難しい決断を応援してくれることを僕知ってるからそれも本当に感謝してます。
And thank you for cooperating with us, even though this is an unfortunate decision.、
ね、でまあ来年2回キャンプやるんか知らんけどな。
Now I don't know about next year. We might have twice the amount of camps.
まあまあまあそうだ。でもね本当にあの子たちが本当に教会のキャンプに行けなかったことは残念やったよっていう思いでも僕大事は思うね。
And well, it's really unfortunate that we can't send our kids off to camp this year.
でも本当にあのこの時期を彼らが覚えてあの神様に導かれて次のステージに行くのを私たち応援しましょう。
But we want to encourage our kids even during this time, during this difficult time.
で、まあ、パパママたちは今年キャンプないんやって、そうなんやや、でって言うそれを頑張って説明しなあかんってややこしい仕事が残ってるけど。
Now, you might have to explain to your kids at home that there's not going to be a camp this summer. So good luck with that.
ぜひみんなでその重荷を担い合いましょう。
But, let's all, go through this together and help each other out.
そして僕は信じてます。神様必ずここに抜けさせてくれます。
And God is going to help us through this.
そして皆さんも毎日の生活の中でややこしいこといっぱいあると思うね、コロナのせいで。
And I know that due to COVID-19, there's lots of trouble and issues in your lives.
必ず神様が導いてくれます。
But with God's help, we're going to get through this.
そして振り返った時に私たちは思うでしょう。
And when we look back at this time,
ああ、ここまで神が導いてくださった。
Yes, I know that God guided us through this difficult time.
そういうふうな2020年にしましょう。
That's the kind of year that we want
to become. Okay, どうぞ立ってください。
Let us stand.
祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、私たちは本当にあなたの祝福と癒しと回復を求めます。
Jesus, we really want your blessing, your healing, your restoration in our lives.、
うん、あなたは力ある神様です。
You are a powerful God.、
うん、見えないウイルスを見えておられる神様です。
You see the invisible virus in this world.
そしてあなたは解決をプランしておられます。
And you have a solution.
あなたは私たちが苦しむのをほっとく神様ではありません。
You are not a God who will leave us alone in our suffering.
主よどうぞ私たちを助けてください。
So God, please help us.
そして今日特に祈りたいのはクロスロード教会の子供たちが本当に信仰に根ざした立派な青年に育っていくように。
And I especially want to pray for the kids of our church.That they might grow up to become faithful servants of yours.
あなたを知る大人になっていきますように。
That they may become adults who know you.
あなたの御言葉を聞き、言葉を聞き、声を聞き、それに従う青年たちになっていきますように。
That they might become young adults who read God's words and hear God's voice and listen to God's voice.
そのために私たちは彼らを教えます。
And we want to teach our kids.
それ彼らを励まします。
We want to encourage our kids.
彼らのために犠牲を払います。サクリファイスします。
We sacrifice ourselves for our kids.
うん。どうぞ彼らを導いてください。
Please guide our kids.
また私たちも導いてください。
Please guide us.
癒しの必要な人に癒しを今起こしてください。
Please give healing to those who need it.
励ましの必要な人に励ましを与えてください。
Please give encouragement to those who need it.
そして祝福の中を私たち今週1週間歩むことができますように。
Please give us a blessing this week.
父なる神の愛、キリストの恵み、聖霊の交わり、十分に私たちの上にありますように。
May the love of God and the grace of Jesus Christ and the fellowship of the Spirit be with us this week.
そして今年、今週、本当に羊飼いに羊が従っていくように私たちはイエス様あなたに従います。
And this week, just as sheep follow their shepherd, we want to follow you.
イエス様、あなたは私たちの羊飼いです。
Jesus, you are our shepherd.
私たちに足りないものは何もありません。
There's nothing that we lack.
うん。死の影の谷を歩む時でも。
Even when we go through the valley of the shadow of death,
災いを恐れません。
We don't fear.
あなたが共におられるからです。
Because you are with you. We are with us.
それは変わりません。
And that doesn't change.
それは変わりません。
That does not change.
今週それ変われへんから。
This week it won't change.
私たちは勇気を持ってこの部屋出ていきたいと思います。
So we leave this place bold.
主を祝福してください。
Lord, please bless us.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。ありがとう。Thank you. また来週会いましょう。バイバイ。
ありがとう。